ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんにちはニューヨーク、こんばんはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第4シーズン第15課、ふるさと。
こんにちは、ゆういちです。
なつこです。今回取り上げる歌は、
ふるさとです。
ふるさと。
うさぎおいしかの山、こぶなつりしかの川、という歌い出しのふるさと。1914年、大正3年、昔の音楽家にあたる教科書に掲載されて以来、現代でも広く愛称されている曲です。実際にうさぎを追いかけたり、小舟を釣ったりした経験がない人でも、じんと胸が熱くなるのはなぜでしょう。それは、この曲に描かれるふるさとのイメージが、日本人共通の原風景だからではないでしょうか。歌詞が文語、昔の言葉、なので、意訳して紹介しますね。子供の頃に、うさぎを追いかけたあの山や、小舟を釣ったあの川の景色が大人になった今でも思い出され、ふるさとを忘れることはできないな。両親はどんな毎日を過ごしているだろうか。友達は元気でいるだろうか。雨が降っても風が吹いても自然とふるさとが思い出されるな。ふるさとを出るときに決意した目標を達成して、いつの日か帰ろう。山は緑濃く、水は澄み渡る、あの美しいふるさとに。と、こんな感じでしょうか。高野達之作詞、岡野定一作曲のふるさと。賛美歌から着想を得ただけあって、ゆったりと心が洗われるような調べです。この二人は、春の小川、おぼろ月夜、もみじ、など、その他にも日本人なら誰もが知っている歌を残しています。
はい、今回は、ふるさとという曲を紹介しましたが、これは、japanesepod101.com の童謡シリーズのレッスン1でも紹介していますね。
あの、Japanese Children's Songs のシリーズなんですね。
はい。なのでぜひ聞いてみてください、
はい、
あのブログの中に実際にウサギを追いかけたり小舟を釣ったりした経験がない人でもジーンと胸が熱くなるのはなぜでしょうとありましたが、
はい、
確かに、まあ、僕はあの東京生まれ東京育ちで、まあ、しかもあのウサギなんてまあ追いかけたことはないんですけども、
はい、
まあ、この曲を聞くと何か懐かしい感じがするっていうのは分かりますね。
分かります。私もあの同じように東京生まれ東京育ちですけれども、やっぱりこの懐かしい感じって何なんでしょうね。
そうですね。
例えば最近テーマパークとか博物館とかで、あの1950年とか60年代頃の、あの街並みとか家の中とかが再現してあったりするじゃないですか。
ありますね。はい。
自分では実際そんな街並み見たことないのに、なんか懐かしいとか感じることってありませんか？
ありますね。なんかすごい不思議な感じなんですけども、
はい、
なんかこうわかるところがありますね、
はい、なんか自分が知ってたような気になりますよね。
まあでもそれってもしかしたらまあドラマとかまあアニメの中でよく見ているからなのかなとか、まあ、そういうのがあるから懐かしいのかなと思うんですけども。
なるほどね、
はい
はい、そういえばこのふるさとという歌に関してとても印象的な出来事が最近あったんですよ。
あ、何ですか？
あの2011年3月11日に起きた東日本大震災のその1ヶ月後に、はい、テノール歌手の大変有名なプラシド・ドミンゴさんという方が、
はい、
日本で被災者のためのコンサートを開いたんです。
あ、そうなんですか。
はい。はい、で、そのコンサートでアンコールで選ばれた曲が、実はこのふるさとだったんです。
ああ、そうだったんですか。 ということは、このドミンゴさんは日本語で歌ったということですか？
そうなんですよ。ドミンゴさん大変日本びいきの方だそうで、
あ、はい、
で、日本語の歌詞なのでお客さんも皆さん知ってるから一緒に歌って、非常に感動的なステージだったそうなんです。
なるほど。それはいい話ですね。
はい。で、その時に、これは私の個人的な意見なんですけれども、はい、思ったのが、やっぱりこのふるさとという歌は、何か辛いこととかがあった時に、日本の人たちがこう心を一つにして思いを託すような、そういう歌になってるのかもしれないなとちょっと思ったんですよね。なんかこうふるさとを思う気持ちというのは割合みんな共通して持っているから、そこに心を寄り添わせていくことができる、そういう歌なのかなと思ったんです。
なるほど。このみんなが共通して持っているっていうのがブログに書いてあったこの原風景ということですかね。
あ、そうですね、はい。この原風景ってすごく難しい言葉ですよね。
そうですね。
漢詞が難しいとかじゃなくて、定義がね、はい、意味が難しいんですよ。原風景とか心象風景とかそういう言葉ありますよね。
そうですね。簡単に言うと、心の中にある風景ということですね。
はい。日本人はふるさとと聞くと、大体この歌の歌詞のような山や畑に囲まれた風景を思い浮かべると、そういうことをブログでは言ってるんですね。
はい。このふるさとという言葉ですが、漢字で書くと、故郷と同じ漢字になりますよね。
はい。
ふるさとも故郷も同じような意味ですけども、微妙にニュアンスが違いますね。
うん、確かに。故郷は単に自分が生まれて育った土地という意味です、でもふるさとの方が懐かしい感じがしますね。
わかります。はい、
はい、なんかこう生まれて育った場所という意味だけじゃなくって、自分のルーツとか心の拠り所とかいった意味も含まれると思います、もちろんどちらを使っても同じ意味の場合もありますけど、ニュアンスがちょっと変わりますね。
そうですね。
例えば心のふるさととは言いますけど、心の故郷とは言わないですもんね。
言わないですね。はい、はい、そう言われると、納得という感じですね。で、他にも例えば故郷の味というよりもふるさとの味といった方がなんかしっくりくるんですけども。
そうですね、確かに。は
い。このふるさとという言葉の方が心理的に懐かしいというようなニュアンスが表せるんじゃないのかなと思います。
そうですね、
はい。で、この故郷とふるさとの違いと言いますと、ちょっと違う例としてですね、
はい、
お母さんとおふくろという言葉があるじゃないですか。
はいはい。
一応同じですよね、マザーということで、
はい、
だけどこのお母さんの料理のことを言うときに、はい、お母さんの味というよりもおふくろの味といった方がなんかこうお母さんが作ってくれる料理への気持ちっていうのが伝わるんじゃないのかなと思ったんですけども。
懐かしい感じが出てきますよね、
はい。
確かにお母さんの味とは言わないですけど、お袋の味とは言いますからね。
はい。ちょっと話を戻しましょう。
はい、
はい。で、普通にどこから来ましたかっていう時に、故郷はどこですかとか、ふるさとはどこですかっていうのはちょっとおかしいですよね。
そうですね。
はい。
いきなりそうは聞かないですよね。
はい。出身地はどこですかというふうに言うのが普通だと思います。
そうですね。故郷やふるさとではなくて、出身地という言葉を使った方がなんていうかニュートラルな感じがしますからね。
はい。いきなりふるさとはどちらですかとか言ったらちょっとおかしいですね。ちょっと
なんかすごくプライベートなことを聞いてる感じになっちゃいますよね。
はい、
はい。同様のレッスン1ではふるさとの歌と、あとビデオクリップも見ることができますので、ぜひそちらのレッスンもチェックしておいてくださいね。では今回はこの辺で。
さよなら。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.